今日田中淳二兄弟が引用してくださる箇所を拝読させていただきます。イザヤ書45章の7節です。旧約聖書の1100ページ、イザヤ書45章の7節です。私は光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。私は主、これらすべてを作るもの。田中圭、お願いします。
皆様こんばんは。吉祥寺集会に集ってます田中と言います。早いもので吉祥寺集会集いまして、もう20年近くなります。救われた頃はまだ40ちょっとだったんですけども、もうそろそろ今年で僕60になってしまいます。あっという間、振り返ってみれば本当に早いものでした。その間いろんなことあったんですけれども、今振り返ってみますと、いろんな苦しいこと、嫌なこと、楽しいこともあったんですけど、嫌なこともいろいろあって、でも全てが結局必要なことだったというふうに今もう思われて、なんか全てがなんか感謝であります。もともとは金融機関の銀行というところにいて、ノイローゼになってもうめちゃめちゃになっちゃったんですけども、あの真っ盛りの時は本当にもう被害者意識の塊でした。なんで俺だけこんな苦しまなきゃいけないんだ。電車乗ってる人たちはみんななんかのほほんとして楽しそうな顔してて、何の悩みもなさそうで、どうして俺だけこんなに辛い人生なんだろうって思ってましたけれども、今にしてもそれが僕には必要だった。あれがなかったら、イエス様のことを決して信じるようにはならなかった。というふうに、本当に正直に、かけねなしにそう思っています。もう全てが主から来たことであると思います。今、兄弟に読んでいただいたところは、もうそれがはっきりと御言葉、神様の御言葉として書かれています。イザヤの45の7ですね。私が主である。他にはいない。もう俺しかいないって。もう、最高の証だと思います。これは神様の。他のは偽物だっていうことですね。私が主である。他にはいない。で、その他にはいない主である神様、作り主である全能の主がなさったことは何か。7節。私は光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。私は主、これらすべてを作るもの。というふうに、自己紹介、神様が証しをされているわけです。ここで、とんでもない創造、とんでもない過程の上に立ってですね、もし僕が聖書を書くとしたらということなんですけど、人間が聖書のようなものを書こうとしたら、私が神である。そういう、万能の神を作ることは可能だと思います。人間が考えて。で、その神が、僕が作者だとしたらどういうふうに書くかというと、光を作り出す。それは書くかもしれない。とってもなんか素晴らしいことのように思います。光を作り出し、そして平和を作る。これが全てを作るもの。とぐらいは書くかもしれない。だけど、闇を創造し、災いを作る。ここまでは人間の知恵では書けないんじゃないかと思うんですね。神の御言葉である聖書は、光を作り出すのが神であるんですけれども、それとともに闇を創造する。平和を作るだけじゃなくて、災いも創造する。もう何でも神でも全部作ってしまう。それが神であるということを、このイザヤ書ではそのことが書かれています。光と闇の対比、これは聖書のいろいろな箇所で現れてくるんですけども、創世記の冒頭のところにもそういう記述があります。創世記一章。皆様とてもご存知、有名なところでありますけれども、一章の一節から読んでいます。はじめに神が天と地を創造したとあります。そして続けて読んでいます。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。もう最初からなんか闇が用意されてるんですね。闇がある。で、3節。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。神はその光を良しと見られた。そして神はその光と闇とを区別された。光と闇。で、それは、闇は何のために必要かというと、おそらく光と区別するため。何か か何らかの多分存在の意義があるんだろうと思うんですね。光しかなかったら、光なのかどうかもしかしたらわからないのかもしれないって、まあこれは人間的な思いかもしれませんけども、創造主である神は光と闇、光を作られて、そして光と闇と区別された。闇にも何らかのきっと意味があるんだろうという気がします。平和と災い、まあそういう対比にもされているわけでした。まあ私たち人生、まあこの自分の人生だけでなくて世の中のいろんな出来事を振り返ってみても、いいこともあるでしょうし、嫌なこと、なんでこんなことが起こるんだろうかということはもう日常茶飯のようにあります。まあそうですね、会社の経営されている方であれば、あの取引先の小切手が不当たりになっちゃって資金繰りが明日どうしようかって、いきなり悩むようなこともあり得ます。またサラリーマンの方でしたら、会社勤めされている方でしたら、なんか急に外部ドアじゃないけど、急に会社がなんかなくなっちゃいそうだ。どうやって今度給料を稼ごうかとか、そういうことも、世の中では日常茶飯に多分起きていると思います。それから健康のことでもそうです。健康診断を受けたら、あなたはとっても重たい病気の末期ですって、いうふうに言われる。かもしれません。まあ、自然の災害いろいろあります。まあ、豪雪、まあ、この間の冬はすごい雪でした。まあ、列車の事故なんかもありました。なんでこんなことが起こるんだろうか。そういうことは、まあ、テレビのニュースなんか見てると毎日のように起きています。まあ、自分がその中に置かれていなければ割とこう第三者的に傍観者的に、あ、大変ねって思って見てりゃいいんですけれども、その、さなかに、その現場に自分が置かれて、自分が当事者だっていうふうになると、また、ものの見方が変わってくるんではないでしょうか。その、まあ、自然の大災害でもいいですけれども、そういう真っただ中に自分が置かれたとき、何をやっても、結局何の解決にもならない。もうただ呆然と手をこまねいて立ちすくむだけであります。まあ、人生の歩みの中においても、もう自分じゃどうしようもない、まあ、そういう局面は様々な場面で起きてくると思います。イザヤ書の47章ですね、10節、そんなに人生は自分が考えている通りうまくいくものではないということであります。1104ページ、イザヤ書の47章の10節ですね。その3行目から見てみましょう。あなたの知恵と知識。これがあなたを迷わせた。だからあなたは心の中で言う。私だけは特別だ。私はあんな人たちとは違う。あんな目に合わないだろうって。不幸な目に合わないうちはですね、大体そういうふうに思って生きているんじゃないでしょうか。まあ私は大丈夫じゃないか。でも聖書は厳しいんですね。次の11節、しかし災いがあなたを見舞う、それを払いのけるまじないをあなたは知らない、災難があなたを襲うがあなたはそれを避けることはできない、破滅はあなたの知らないうちに突然あなたにやってくる。なかなかこう、これテレビのコマーシャルに使えばすごい、保険会社のねコマーシャルに使えばすごくぶっこりいいと思うんですね。よくだんだんしてるところの頭の上に大きな絵がかかってて、その額が突然落っこってくると。で、そこになんとかかんとか損害保険なんて、そういうコマーシャルが起きますけど、これのキャッチコピーにはすごくいいと思うんですね、これ。災難があなたを襲うが、あなたはそれを避けることができない。破滅はあなたの知らないうちに突然あなたにやってくる。なんていうのを、なんていうんでしょうか。まあ、コマーシャルですごくぴったし来るんではないかと思います。まあ、まあ、それは冗談はとにかく私たちの人生のどこかに必ずこういう節目節目にこういう災難、思ってもいなかったようなことが必ず起きてくるだろうと思います。それも全て神様が意味があって私たち一人一人に備えてくれているものだ。まあ、これが聖書の立場だと思います。まあ、どうしていいかわからないような状況に私たちが陥れられたとき、陥ったとき、私たちの一般的な態度としては、まあ、このようなことが言えると思うんですね。神様はなんで このことをお許しになられたんだろうか。まあ、その信仰を持っていると全て神様がなさっているということはまあ理屈でわかるんですけれども、本当にどうしようもない状況に自分が陥ったときに、あ、神様、本当に感謝ですって僕は言えないと思うんです、僕自身は。本当に信仰が、理想的に信仰が、出来上がっている方でしたら、もしかしたらもうどんなに起きても感謝だってもうすぐおっしゃれるかもしれないんですけど、僕はそんなに立派な信仰を持ってませんので、満員電車で靴踏まれたら痛えなこのバカ野郎って思っちゃったりするんですね。そういう時に靴踏まれて、あ、本当に感謝ですって僕は言えない、できたら踏み返してやる、すね蹴っ倒してやるかと思うぐらいのものなんですね。で、だから信仰を持ってってもそうなんです。で、神様なんでこんなことをやったんだろうか。これまで平和に毎日暮らしていた家族で、朝のお祈りもして、食事のお祈りもして、夜寝るときも本当に一日感謝ですなんて言って暮らしていたんで、こんな私を一瞬にして丸裸にして絶望の淵に追い込んでしまう。神様、あんたなんて本当にひどい人なんだろうって、僕は思うかもしれないと思うんですね、僕は。で、特に、まあ自分の身の上に起こってきたことであれば、まあ、それはそれとして何か意味があるかなとは思うかもしれない。だけど、愛する家族を突然、召されてしまった。そんなような場合、なんてむごいんだろうかって僕は思ってしまうかもしれないと思うんですね。そういうどこへも持っていきようのない怒り、絶望、無力感。まあ、それはもはやもう言葉では言い尽くせないものではないかと思います。旧約聖書第一列王記の19章。567ページなんですけども、第一列王記というところがありまして、19章の11節ですね。これ、主は仰せられたというふうに始まっています。主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き、岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。まあ、ここのところは主はおられなかった、主はおられなかったということが2回書かれています。ここはまあ自然の災害がここに、大風とか地震だとか、まあ、出てきているわけなんですけれども、私たちの人生の出来事になぞらえて言えば、まあ、先ほど申し上げたような、まあ、経済的な問題とか健康の問題だとかいろんな問題があると思います。そういう絶望的な状態に陥れられた時に、私たちの人間が取る態度、これは神様を知らない場合、まず大きく分けて神様知ってる場合、信仰を持っている人と持ってない人に大きく分かれると思うんですね。信仰を持ってない人の場合、未信者の場合、まだこれから信じようとされている方の場合の時はですね、まあ、どうせ神様いないわけです。無神論です。イエス様のことを信じていない方。そういう方が苦しい状況に陥った場合には、3つか4つぐらいに分かれるんじゃないでしょうか。一つは、自分で何とか頑張ろうとする。明日は明日の風が吹くって、風と共に去りぬの、誰でしたっけ、スカーレット・オハラ。まあ、ああいうふうに、こう、腕を、こう、天に伸ばせてですね、頑張っちゃう。まあ、そういうタイプが一つ。それから、もうちょっと弱い人、まあ、僕みたいなタイプの人間の場合は、その、絶望の中から、こう、なかなかうまく脱出ができないでですね、人生がどんどん狂っていっちゃう。もうどんどん弱気になっていって、どうせダメなんだからって諦めていっちゃう。そういうタイプもあるでしょう。それからまあその中間で、まあ人生こんなもんだっていうふうな態度を取る生き方もあるでしょう。で、四つ目が一番望ましいんですけども、その苦しい状況を通して何か救いを求めていこうとするタイプ。神様を求めようとするタイプ。まあその四つぐらいの生き方に分かれると思います。で、私、まず、まあ、ここに集われている方々はみんなそうだと思うんですけども、まあ、そういう苦しい状況に置かれて、救いを求めることができた方々ではないかと思います。そして、主を信じた。 で、主を信じた人の場合には、じゃあ、そういう、風の中にも、地震の中にも主がおられないような時に、どういう態度を取るかというと、先ほどもちょっと申し上げましたけども、こんな辛い状況にあっても、何か、これはきっと意味があるはずだ、というふうに思えること。なぜなら主は生きておられるからです。主を教えてください。私に何をなすべきか。どうか主よ、私を助けてください。絶望に打ちひしがれて、生きる望みを失いかけているこの私を、神様は何とか助けてください。まあ、そういう祈りが、祈れること。それが、まあ、救われている人の特権ではないかと思います。主に対して必死に祈り求めることができる。それが、キリスト者の、一番助けになると思います。この今読みしたところの第一列王記の19章の12節にはこの次のページのところにはこう書いてあります。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。まあ、ここにもまだいないんですね。風が吹いてもダメ、地震が来てもダメ。で、大きな火が火事になった。そこにも主はおられない。もうダメなんですね。で、とことんダメかと思うと、救いがその後に待っています。火の後に、かすかな細い声があった。このかすかな細い声、それはイエス様からの私たちへの呼びかけの言葉ではないかと思うんですね。私だ、私がいる、恐れるなという呼びかけかもしれません。この事実が起きた場所は、ホレブの山。この絶望記によれば、ここはホレブの山というふうに書かれています。そして、この現場、ホレブの山という現場にいて、このかすかな細い声を聞いた人物、それは預言者のエリアという人物でした。で、このエリアというのは、それじゃあ、このホレブの山に一体何をしに来ていたのか。景色を楽しみにハイキングをしに来て、こういう自然災害にあったのかというと、そういうわけではありませんでした。エリアは信仰の戦いを戦って、信仰の戦いってその抽象的な意味ではなくて本当に現実的にですね、生きるか死ぬか、やるかやられるか、そういう信仰の戦いの最中にありました。で、イスラエルと、まあ、ユダとそういう二つの王国に分かれてたんですけども、敵対視していた相手方のイスラエルの王様。アハブっていう王様がいましたけれども、そのイスラエル王国のアハブ王に対立して、まあ、命を狙われていた、まあ、逃亡者のような立場にあった。それがエリアであります。非常に日々、僕が銀行の仕事で入場税になって死にたいなんていう、そういう甘っちょろい環境ではなくて、もっと大変な状況にこのエリアという預言者はいたようであります。で、その王様のアハブ、敵の王様、イスラエルの王様のアハブと、その、また奥様、イゼベルっていう、これ、この読むと面白いんですけど、なかなかの悪妻なのでありますけれども、イスラエルの王のアハブ、それと奥さんのイゼベル、それからその二人から命を狙われて、ホレブの山に、このエリアは逃げてきた。まあ、そういう状況にあります。もうちょっとその列王記のところを見てみますと、その第一列王記の19章の4節ですね、そのアハブというひどい王様からもう命をつけ狙われていたエリアはどういうふうに思っていたかというと、19章の4節、自分が荒野の一日の道のりを入っていった、彼はエニシロの木の陰に座り自分の死を願っていった。もう自殺願望までなってたんですね。死をもう十分です、私の命を取ってください、私は先祖たちに勝っていませんから。まあそういうことで、エリアはもうもはやこの世に生きていく望みは失っておりました。人生に望みを失って自らの死を真剣に神様に願っていた。そういう厳しい状況に置かれていたエリアに対して神様が与えてくださった贈り物、それは何だったかというと、それがさっきの激しい大風であり、裂かれる山々であり、砕ける岩々であり、地を揺るがす地震であり、あたりを燃え尽くす火であったわけです。本当になんか、ひどい神様、 のように思います。でしかもその中に主はおられなかったわけです。風の中に主はおられなかった。地震の中にも主はおられなかった。火の中にも主はおられなかった。エリアは踏んだり蹴ったりですね。でもこの暗闇から光へパッと場面が変わる。その大転換が用意されています。絶望から希望、死から命、その考えられないどんでん返しがこの聖書には書かれています。それはかすかな細い声なんですね。本当に不思議なことだと思います。そこにはかすかな細い声があったと、第一列王記先ほど読みした19章の12節の一番最後のところに書かれています。このかすかな細い声、それは聞く者が心を静かにして耳を澄まさなければ決して聞くことのできない神様からの呼びかけだと思います。状況に流されて目に見えるものに、自分が翻弄されて、ああもうどうしたらいいんだろうか、もうあれやってこれやって、もう自分であれこれ考えて祈ることを一切忘れてしまった時には、このかすかな細い声はもはや聞こえないじゃないかと思います。私たちが静まって祈る時に、嵐の中、火の中、地震の中、そこの背後にきっとかすかな細い声が聞こえてくる、そういうことを聖書は約束してくれていると思います。その続きのところですね、第一列王記19章の今度は13節、エリアはこれを聞くと、そのかすかな細い声を聞くと、すぐに街灯で顔を覆い外に出てって書いてあります。ホラー穴の入り口に立った。まあ、エリアはこのかすかな細い声を幸いにして耳に留めることができました。そしてホラー穴の中に閉じこもっている状態から外へ出ることができました。そうすると神様の声が聞こえたんですね。具体的な指示があります。13節のその途中後半ですね。すると声が聞こえてこう言った、エリアよ、ここで何をしているのか。で14節でエリアは、私はもうこういう風になって困ってますよっていうことを言いました。そうすると15節、主は彼エリアに仰せられた、さあダマスコのアラノへ帰って行け、そこに行きハザエルに油を注いでアラムの王とせよ、うんぬんということで、もう極めてこう具体的な指示が一つ一つエリアに対して与えられました。まあ、これが私たちにとってもお手本になるんではないかと思います。エリアの取った態度、何か思ってもいない、予想外の苦しい状況に陥った時に、私たちはやっぱ静まって祈ること、そうするとその背後に静かなか細い細い声が聞こえてくるからであります。私たちもエリアほどではないにしても、この世を生きていると様々な苦しい状況に追いやられます。そして立ち往生してややもすると、もうどうしていいかわからない、放心状態、まあ、そういった状況に陥ってしまうことがあります。まあ、これを、まあ、試練ということで読んでもいいと思うんですけれども、まあ、いろんな具体的な試練が考えられると思います。私たちがそして試練の中で置かれ、試練の中に置かれたとき、まずなすべきこと、それはもう繰り返しになりますけれども、心を静めて耳を澄ませて主の声を伺うために祈ることだと思います。まあ、このエリアと同じように大変な状況に置かれた人物、まあ、旧約聖書でヨブがその代表選手の一人だと思います。すべてのものを一瞬にして奪われたヨブ、その祈り、ヨブの一章、779ページ、旧約聖書の779ページですね。一章の20節から21節を読みします。この時、まあ、この時っていうのはもうすべて全部、息子娘たち全員が、もういろんな事故にあって死んでしまった。そして財産もなくなってしまった。何もかも失ってしまった 時、この時、ヨブは立ち上がり、その上着を引き裂き、頭を剃り、地にひれ伏して、何をしたか、礼拝をしたって言うんですね。これは、なかなか常識では考えにくいことなんですけども、すべてを失った時にヨブは何をしたか、地にひれ伏して礼拝をした、と聖書は書いています。そして21節、そして言った。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。これは私たちの人間、この世でまた何年生かされているかわかりませんけれども、この世で生かされている限り、本当に手本とすべき祈り、お祈りはないかと思います。この祈りが祈れたときに、最後に一箇所読んでおしまいにしますけれども、いつもこのような祈りが祈れたときにですね、ヨブ記の今度最後の御言葉が実現するんではないかと思います。ヨブ記の42章、830ページあります。42章の12節。主は、ヨブの前の半生より後の半生をもっと祝福された。ここに私たちの生きる、この世をさらに、この世を生きていく上でのやっぱ希望があると思うんですね。主は与え、主は取られる。自分、これは自分のものであるっていうこだわりから解放されたときに、私たちの人生は前の半生よりももっと祝福されるというふうに聖書は約束してくれています。今日はこれで終わりにしたいと思いますけれども、まあ、お一人お一人いろいろな人生が、また明日からどんな苦難が待っているかもしれませんけれども、そういう時に、このエリアの祈り、顔細い、細い声を聞く、静まって聞く祈り、そして、このヨブの祈り、これを参考にして祈ることができれば、まあ、幸いではないかというふうに思います。どうもありがとうございました。